みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、鶴見駅東口からバスで10分のところにある済生会横浜市東部病院の精神科部長、辻野直久先生に専門について伺います。辻野先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は繊毛という病気の特徴や意識障害、注意障害などの症状について伺いましたが、繊毛と同じ症状が他の疾患でも現れることがあるそうですね。
繊毛の時に見られる症状は認知症など他の精神疾患でも出現することがあります。しかし繊毛の場合は短期間に急に出現し、一日の中でも変動しやすいという特徴を捉えることが他の疾患と区別するときに重要です。
繊毛の原因としてはどんなことが挙げられますか？
繊毛の主な原因としては、脳の病気や低酸素状態、貧血などの意識障害を起こしやすい病気によるものが挙げられます。時に薬の副作用として繊毛が起こることがあり、その代表的な薬としてベンゾジアゼピン系という種類の睡眠薬、抗不安薬が挙げられます。ただし長期間服用している場合などに突然中止すると、薬の離脱症状が起きることがあるのでご注意ください。
繊毛の対策としてはどんなことが考えられますか？
繊毛の対策としては、まず起こさないよう予防していくことが重要です。そのために繊毛を起こしやすい方の特徴について知っておく必要があります。
はい。
繊毛を起こしやすい方は、高齢者や認知機能が障害されている方、脳の病気をしたことがある方、繊毛を過去に起こしたことがある方、アルコールを普段からたくさん飲まれている方などです。そういう方々が入院して手術を受けたり、眠れないからといって繊毛を起こしやすい薬を服用すると、より繊毛が起きやすくなります。また暗い環境の病室や病気や手術による疼痛、睡眠不足などは繊毛を助長させます。
では繊毛の助長を防ぐにはどうすればいいんでしょうか？
同じ病室でもなるべく明るい窓際のベッドにしたり、日中はなるべく起きていただくように、昼夜のリズムを崩さないようにすること、カレンダーや時計、家族の写真などを病室に置いて、日付や状況などを普段から意識するように工夫していくことが重要です。
繊毛の治療はどのように行われますか？
繊毛の原因となっている病気の治療や原因となっている薬を中止することが優先されます。治療として時に抗精神病薬といったタイプの薬が使われることもあるのですが、それらの薬にも副作用があるため、慎重に使用することや長期にわたって使用しないことなどを考慮する必要があります。
わかりました。辻野先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は済生会横浜市東部病院の精神科部長、辻野直久先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。